皆さんこんにちは、今日は衣の差というタイトルで、民数記の15章の37節から41節までを共に学んでみたいと思います。私たちはですね、日々の生活の中で様々な誘惑に遭うことがありますし、また忙しさのあまりですね、神の言葉を忘れてしまいそうになる時があるのではないでしょうか。今日は衣の房が私たちに何を教えるのかを共に考えてみたいと思います。まず最初に39節にあります、全ての命令とあるのですけども、これは、神がイスラエルの民に与えた律法の全体を示します。しかしですね、イエス様はマタイの福音書の22節の36節で、律法の専門家にどの戒めが一番重要かと尋ねられた時に、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、この2つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのですとおっしゃっています。またパウロはですね、ロマ書の13章の8節から9節で次のように言っています。誰にも対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからですとあります。またガラテヤ書の 5-14 では次のように書かれています。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。ですからですね、これらのことを要約しますと、律法というのは神への愛、隣人への愛ということになります。ですから私たちは、旧約の律法を単なる義務や規則として捉えるのではなくてですね、神と人との愛の関係として、捉えていくことが必要であるというふうに考えさせられました。次に進みます。次にみだらなという言葉が出てきますけれども、この言葉は単に性的な罪だけではなく、偶像礼拝や物質的な欲望、また神に背を向けるすべての行動を含んでおります。神の教えに従わず自己中心的な生き方をすることを表しているのです。そして、次に目の欲という言葉が出てきますが、それはどういうことなのかということを聖書から見ていくことにいたしましょう。まず、最初にですね、創世記の3章の6節ですけれども、エヴァが善悪の知識の木の実を見たときに、次のように言っています。その木は食べるのに良さそうで、目にしたわしく、またその木は賢くしてそうで、賢くしてくれそうで好ましかったと言っています。またですね、ダビデは屋上からバテシバを見た時ですね、その美しさに心を奪われて罪を犯してしまいました。またイエス様は、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのですと言われています。このようにですね、人は目に映るものに誘惑されます。そして心を奪われやすいという存在であります。このようなものであるということを覚えたいと思います。またですね、人の欲は罪へと向かいます。そしてやがて死をもたらします。そのことをヤコブの手紙を見ていきますと、1章の14章から15節で次のように書かれています。人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、 罪が熟して死を生みますとあるよあります。そしてまた、さまよい歩くという言葉も出てきますけれども、この言葉は自分の心や目に従って生きるということであります。神から離れて自分勝手な道を歩むことです。そして40節に移りますけれども、40節に、聖なるものとあります。聖なるものとは神に属し神のために取り分けられたという意味があります。ですから聖なるものとは神に選ばれ神に仕えるために生きる存在です。また神への献身をも意味しております。レビ記の11章の44節に次のようにあります。私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を性別して聖なるものとならなければならない。私が聖だからであるとあります。また、私たちはイエス様の十字架の御業によって罪許され聖なるものとされています。ヘブル人への手紙を見ますと次のように書かれております。ヘブルの10章の10節です。イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされています。また聖なるものとはですね、聖なるお方に習うものとなるために召されています。その箇所ですけども、これは新共同訳の聖書になるんですけども、ローマ書の8章の29節に次のように書かれております。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められましたとあります。聖なるものとはイエス様に似るものになることではないでしょうか。ですからですね、神を愛し捕らえ人を愛し、謙遜と従順清さを追い求めてご聖霊様の助けを得て変えられ続けていきましょう。そして、出エジプトの出来事ですけれども、これは、神が奴隷状態にあったイスラエルの民を救い出された出来事です。イスラエルの歴史の中でも中心的な物語でありました。これは、神が救い主であることを具体的に示された行動です。ですから救いを受けた民は神の命令に従い神を礼拝する責任を負っているのです。衣の房を作るということはイスラエルの民が神に応答する生活を実践するための助けとなる目に見える印でした。そして最後ですけども、私たちがですねこの地上で、ご聖霊様に導かれてイエス様に似たものと変えられ続けるということは私たちがですね目に見える生きた印となるということであります。最後にマタイの5章の16節をお読みして終わりたいと思います。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。はいとあります。それでは最後にお祈りをして終わりたいと思います。愛する父なる神様、今日も衣の房というテーマで学ばせていただきました。私たち一人一人があなたによって罪許され聖なるものとされたのでございます。それはあなたに似たものとなっていき、あなたに仕え、また隣人に仕え、私たちがあなたを明かしていく、そのようなものと変えられ続けていくということが衣の房ということから覚えることができました。どうかこの地上を歩む私たちの上にあなたがどうか力を与えてくださいまして、あなたに似たものと変え続けてくださいますように、自分の努力や力ではなくどうぞ主に従っていくときに私たちは主に似たものと変えられ続けていきます。 どうぞ主がお一人お一人の上に祝福と恵みをお与えくださいますようにお願いします。感謝して愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。